家なんて女の人しかいないですからね。
ああ、でもそれはあれなんですか、あの、男はホームセンターが好きみたいなのと感じ一緒なんじゃないですか、わかんないですか。
ああ、そうなのかな、うん、
その電動工具ずっと見てられるとか。これな、これで何ができるのってワクワクするじゃないですか。見たことない工具を見ると。
そうです
ね。これ何に使うのとか。光を当てると固まるのとかすっげえワクワクするじゃないですか。
あ、ちょっとわかりましたね、
でも。何でも、これさえあれば何でも治るじゃんってやつとか、ホームセンター行くと、売ってるじゃないですか。
うんうんうん。
あれと似たような感じ。女の人って全然興味ないじゃないですか、そんな。
ないっすね。
うん。すごいね、これ。この特殊なライト当てるとすぐ固まるよ、ほらとか言っても、ふーん、みたいな。なんでふーんで終わっちゃうのってすげえ不思議に思いますけど。
僕、ほぼ DIY はしないですけど、DIY コーナー行ったら、まあ、なんか、見ちゃいますもん。
見ちゃうじゃないですか、あの、DIY コーナーにある、あの、高圧洗浄の圧出し比べみたいコーナーとかあるじゃないですか。
ありますね。
うん。あ、やっぱ高いやつは、意欲ちげえなとかやっぱ思ったりするじゃないですか。
うん、そうですね、うん。
女の人すっげえ冷めた目で見てますよ、あれ。
ああ、うん。やっぱ違いますね。
いや、違いますね。全然面白くなさそうですもん。ホームセンター行っても。
面白いですけどね、ケルヒャー。
ケルヒャーとか、めちゃめちゃ面白いですけど、料理とかね。
料理とかね、
うん、あ、釣り具だけじゃないんだって思いますもんね。料理って高圧も作ってるんだって思いましたもんね。マキタとか、
マキタ、
廃工機、
ああよく知ってますね。
廃工機はもともと日立工機だったんですけど、名前が廃工機に5年ぐらい前に変わったんですね。
へえ、
うん、マーケティングのマキタ、技術の日立工機って言われてたぐらいで。
めっちゃ知ってますね、
うん、大好きですから工具。何にも買わないのにモノタロウとか俺1時間ぐらい見てますから。
あ、
楽しいんだけどな。
まあそうっすね。
そうだな、ちょっともう大掃除のことも考えないといけないから。
うんうんうん、
一応高圧持ってるんですよ。
あ、マジっすか。
持ってます持ってます。威力大したことないですけど、
僕ね何年前から忘れましたけど、デカめのケルヒャー買っちゃったんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
いや、でもね、ほんとデカくてですね、取り回しが。大場所を
兼ねますから。
取り回しがしづらすぎて。
そんなプロ仕様みたいなやつ買ったんですか
?3 回ぐらい使ってちょっと眠ってますね。
もったいないですね。
もったいないですけど。
車のホイールとか綺麗になりますよ、それで。
めっちゃなるんですけど、
ええ、
すんごい大変なんですよね、なんか。
ああ、俺はあの、あれですよ、コードレスのやつにしましたから。
ああ、うん、その方がいいですね。
うん、ほんとちょうどいいですよ。
で、あと、あれですね、去年、そう、去年の10月とかに、
ええ、
あ、違うや、今年だ。今年の2月とか3月頃に、
ええ、
あのね、うちの家の前って、ちょっとこう、木が生えてて、
ええ、
落ち葉が結構、こう落ちるんですよ。
はいはいはい。なんか言ってますね、よく。落ち葉問題、ちょうどさんちの、うん。
で、まあ、ほうき、もうちょっと限界来たんで、
はいはいはい。
しんどいんで、
はいはいはい。
吹き飛ばすやつ。
ああ、ブロワーね。
ブロワーっていうんですか。
ボーンってやつね。
そうそうそう。あれのね、
はい、
コードレスタイプ。
はいはいはい。
買ったんですよ。
ええ、
これかと思って。
買いますね、いろいろ。うん、
これが噂のブロワーかと思って。
はいはいはい。
で一回試したんですよ、はいはいはい、買ってすぐ、
はいはい、
別に落ち葉落ちてないけど、まあ、ちょっとどれぐらいの風力かなと思って、
はい、
でまあまあ出て、
うん、
これすんげえ使えるじゃんと思って、
し
かもこんな大きさ、なかなか小さかったんですよ本体が、
はいはいはい、
この小ささでよくこの風力を実現させたなと思って、
はいはい、
ちょっとその本体に対してなんかすげえなとか思いながら過ごしてたら、本体だけどっか行っちゃったんですよね。
どういうことですか。本体だけって何が残ったんですか。逆に
本体以外全ては揃ってるんですよ。
なんでですか。
本当どこ探してもなくて、
何が起きたんですかそれ。盗まれたりしても全部持ってけよと思いますし、
ノズルとか全部あるんですけど。で今落ち葉の季節マジで始まったんで。
絶対どっかにありますって、それ
もう1枚も吹き飛ばせなくて。
そりゃそうでしょうね。
もうちょっとね、かといってほうきで吐くのも嫌なんで、ずっと探してるんですけどずっとないんですよね。
もう一個買ったら多分、
うん、
出てきますよ。
本当にその法則が発動しそうで。
もう一個買ったら、私も、
うん、
私はやっぱコードレスが好きなんで、
うん、
あの掃除機、あの廃坑機のコードレスの掃除機なんですね。
はいはい。
で、ある日、
うん、
電気を押してビュンビュンビュンビュンってすぐ止まっちゃって、
うん、
うわ壊れたよと思って、でもあのバッテリーはあの廃坑機のバッテリーあるから、
うん、
本体だけ買ったんですよ、6000円ぐらいで、
うん、
バッテリーは別でみたいなやつ買ったら、
うんうん、
で、ああやっと新しいの来た、掃除できると思ってもう一回つけたら、
うん、
またビュンビュンビュンビュンってなって、
うん、
なんだと思ったら、ただのバッテリー切れでした。だからほぼ未使用の本体だけ、まあ、うちに2個、1個あるんですよね。あ、なんで気づかなかった、それ買って同じ症状だってなって初めて、あ、バッテリーだって、そこで初めて気づきました。
ああ、
まさか、まさかっすね。多分それも買ったら出てきますよ、うんうん、
いや、絶対そうって。本当絶対そうなんですよ。
ああ。
絶対そうなるんですよ。
でも、じゃあ、竹ぼうきで吐くんかって話になってきますから。
うんうんうん。
ああ。
だから、ま、結論分かってるんですよ。買うしかないんで。
は
い、
そうですね。
買わないと、その、ま、4次元から出てこないわけじゃん。
そうですね。絶対どっかにありますから。
それが分かってるからね、なんか悔しくてですね。
ああ。ああ、私も、まあ、たまに盗まれることありますけど、外置いとくと。
あ、そうなんですか。
あの、私、あの、ホース盗まれましたね、あの。
へ
え。買えよって思いましたけど。あの、ほら、くるくる巻くやつあるじゃないですか。
うんうん、うん。
で、水道管にカチャってくっつけて、
うん。
その、あの、握ると、ビャーって出るみたいな、
うんうんうん。
ホース、あれ、カチャって簡単に取れるんで。
あ、そうですね。
うん、盗まれて、あーと思って。別にあんな安いからいいやと思って。
盗まれるんですか、あんな。
うん、ある日なくなってましたね。あ、簡単に盗みますから、あんなの。外に置きっぱなしだし。
あ、盗む。
結構ボロかったんですよ、しかも。
あ、そうなんですか。
うん、だからなんか相当困ってるんだろうなと思って。
なんか。
いいよ、あげるよって思いましたけど。
リスクと合わないっすね。
合わないっすよね。だから、今度盗まれないように。
うん。
うちにあった金色のスプレーで、真っ金の今スプレーで使ってます俺は。これで盗まれねえだろうと思って。
おお、なかなかちょい治安悪いですね。
ちょっとなんかね、あんな初めてですけどね。まあいいやと思いましたよね。
うん、
あんな安いし、
まあまあまあ、
1300円とかで買えるしと思って、
うんうん、うんうん、
買えよって思いましたけど。
そうですね。
なんだろうな。
うーん、
まあ、で多分でも買った方がいいっすよ、それ。
そう、
早く
早
く買った方がいいっすよ。
まだまだ落ち葉っていうか、その落ちる予定の葉っぱがすごいんで。
これから落ちますよっていうのは多分まだいっぱいあるはずですから。
そう、ちょっとね、
戦々恐々。ブロワーっていくらぐらいするんですか。俺買ったことないですけど。
めっちゃ安いっすよ今。
いくらぐらいですか。
5000円も出せば。
買いなさいよもう、
マジで。
なんならいい竹ぼうきと同じぐらいの値段じゃん。
あれがね、うん、100円だとしてもなんか悔しいんですよね。
買った方がいいですよそんなの。
あ、絶対あるのにっていう。
ああ、でも確かにブロワーで、
うん、
なんかの動画で見ましたけど、中国製のやつで、
うん、
めっちゃちっちゃくて、風の量半端ねえみたいなやつ売ってましたね。
へえ、
うん、その車の洗車に使えるみたいな。
ああ、いいっすね。
うん、その洗ってまず水飛ばしてから拭いた方が早い、綺麗に拭けるみたいな。
ああ、それいいっすね。
すんごいちっちゃい、ドライヤーぐらいちっちゃいんですけど。
そんなちっちゃいんですか。
そうそう。で、だけど風の強さ半端ないみたいなのが、
うん、
なんかアマゾンで人気でみたいな、それ買ったみたいな動画見たんですけど。
おお。
風の量すんごかったですけどね。それ
本当かな。
ええ、分かんないです。俺それで見ただけなんで、ブロワー買おうと思ったことないんで私。
ああ、そっか。
ええ。
ああ、いいな。それいいな。ちょっと見てみ
よう。ちょっとね。ああ、うちでも家の表面の、
うん、
その外壁の、
うん、
外壁になんかその外になんか貼ってあるっていうか、
うん、
なんかのコーキングしてるじゃないですか。何枚かその外壁と外壁の間を何ですか、チューブみたいなので、
ほうほ
う
ほ
う、あの水入らないようにみたいなのコーキングしてるじゃないですか、はい、
うん、
一部取れてんすよ今俺。
あ、はいはいはい。
でもあんなの別にホームセンター行って、
うん、
コーキング剤買ってきて、
うんうん、
やり直しはいいんですけど、
まあ
二階部分が取れちゃってんですね。
お
で、まあ別にはしごかけて、やればいけるんですけど、
うんうんうん、
ちょっと説明難しいんですけど、うちの外の方って、
うん、
地面がちょっと緩やかですけど、斜面になってんですよ。斜めなんですよ。
うんうん、
だから、はしごかけても、
うん、
私が登ってて、ずれる可能性があるんですよ。
ああ、なるほど。
めっちゃ危ないじゃないですか。
ちょっと危ないですね。危険ですね、それは。
ちょっとあのはしごを押さえに来てもらえませんか。
ああそれはそうですね、人で欲しいっすね。
一人いれば、
うん、
コーキング剤買ってはしご買ってくれば、
うんうん、
できるんですよ。
ああなるほど。
そこが家のね正面が平らだったら別に一人でできますよ、そんなの。長いはしご買ってきて、
うん、
はしごして足にそのずれないようにロックとかしとけば、
うん、
多分全然一人でいけるんですけど、
うん、
本当にね、なんだろう、15度ぐらいの緩やかな斜面なんですけど、もうちょっとあるかな、20度ぐらいかもしれないですけど、
はあはあ、
斜面になってて、そこに、はしごかけて家に、こう、はしご、危ないじゃないですか。こう後ろにずれたら、ね、はしご全体がずらってなるから、
うん、
結構しかも高いところなんですよ。
ああ。そうですね、それ、
マジで、やりたいんですけど、
うん、
もうねあれ取れてからもう2ヶ月ちょっとあってずっと気になってるんですよ。
それはまあ直した方がいいですね。
そこからね水入ってなんてことになったらめんどくさいんで、もう多分入ってるでしょうけど、
うん、うんうんうん、あそうっすか、
うん、で外壁屋さんとかに聞いてもコーキングだけはちょっとできないですみたいな。
あマジっすか。
うん、なんか金なんないし、
あ
ちょっと張り替えならやりますけどみたいな。別に張り替えなんかいらねえよと思ってんで。
あでもなんかさっきの話と組み合わせれば、
うん、
もしかしたら、うーん、はしごを抑える人確保できるかもしれないですね。
龍馬先生はちょっとあれですよ。
あ龍馬先生はまあ確かにあれですけど、なんかねホース盗みに来るぐらい、ま
あ、
治安が悪いけど、
治安いいんだけどな。
まあでも言ってみれば。そういう欲する人もいるわけじゃないですか。
ああそうですね。
人の家に来るわけですから人が。
そうですね。
人はいるんですよ。
いますよもちろん。
だからちょっとそうですね、コーキング代業者やってくれないんだったら、まあホース盗みに来る人をちょっと使って、
ああ張り紙、張り紙しときますか。じゃあ
家にそうですね、あげますから。
ああ
はしご押さえてくださいみたいな。
タイミーで雇おうかな俺。タイミーで。
タイミーいいっすね。
はしご押さえ係っつって3000円ぐらい出すからっつって。
タイミーいいじゃないですか、マジで。マジでいいと思います。
俺タイミー、タイミー仕事でもちろん行ったことはないですけど、うん、雇う方で初めてちょっと使ってみようかな。
なんか意外と、その、うん、なんだろう、遊び感覚って言ったら、あれですけど、そういう感覚でやってる人もいると思いますよ。
いるかな。
うん。
はしごを押さえてくれるだけでいいですっつって。
うん。
あ、
う、あ、ん。ありっすね。
多分1時間かからずに終わると思うんですよね。
ああ。
コーキング俺やるんでっつって。
はいはいはいはい。
めちゃめちゃヨボヨボのおじいちゃんと来たらどうしよう。
ああ。
タイミー使うか。
タイミーいいっすね。
タイミー、普通になんかタイミーでちょっと働いてみたいなって気もちょっとあるんですけど、
あ、ちょっとわかります。
ちょっと楽しそうですよね。
うん、
なんかあの皿洗い3時間だけとかあるみたいで、ちょっと楽しそうじゃないですか。俺皿洗い大好きなんですよ。
あ、マジっすか。
超好きなんですよ。
へえ。
あ、
いやでも暑いっすね、タイミーは。今は暑い
っすね。タイミーでなんかちょっと、まあ本当それでなんなら5000円ぐらい全然出すんで、
あでもいいっすよね。
集まりそう、普通に集まりそうですよね。
うん、本当ありだと思います。
あ
今なら結構本当ホットなんで、タイミーって。
そうですね。
本当に
闇バイト募集できるぐらいだからタイミーで俺でも募集できるだろう。
ああでも意外と本当に来るんじゃないですか。
来そうですね。普通に普通に来そうですね、うん、なあタイミーか。
ベンリーよりいいんじゃないですか。
ベンリーは知らないですけど。
あそっか、そっちにはないんだ。
なんですかその愛知県のタイミーみたいなやつですか。
愛知県だけじゃないとは思うんですけど、
ええ、
うん、なんかあの何でも安ね。
ああなるほど。
うん、まあなんか頼めば
何でも屋でいいな。
何でもしてくれる。
あ何でも屋に普通に頼むっていうのがありだな。めんどくせえし、はしご買ってくのとか。
あ確かに確かに。あそうですね、タイミーそういうことしなきゃいけないですね。
そう、はしご買ってきてコーキング剤とか買ってくのめんどくせえから。
何でも屋いいかもしれないですよ。
なんで、なんなら俺がはしご押さえるし。
ああでも本当にいいんじゃないですか。
あちょっと何でも屋電話してみよう。
うん、
あ
どうします1万5千とか、なんか中途半端に高かった。
まあでもはしご買う金を考えたら多分そんなに何か変わんないんで。
ああそうか。
ああ うーん、ああそうか、それありだな。あんなもん別誰でもできますからね、コーキングなんて。
あそうか、
多少はみ出ても全然いいんでぶっちゃけ。
うんうんうん
うん、
うん、
ああそっか、その手があったか。
そうなんかね、いいらしいっすよ、なんでもや一回頼んでみると重宝するらしいっすよ。
あ本当ですか。ちょっといいな、それちょっと忘れてたら、なんでもやのこと。
うん、使ったことはないですけど。
使ったことないし、なんか坂本一生がなんでもやで一時間働いてましたけど。
そうなんですね。
何でも屋開いてやってましたけど、今もやってるのか知らないですけど。
何でもやりますね。
何でも屋ですからね。その看板、何でも屋の広告にも坂本一生が何でもやりますみたいな。
すごい元祖っすねやっぱね、 あの人は。
なその何でも屋のポスターで一時期舞の海も出てましたね、なんか知り合いなのか知らないですけど。ああ。何してんだろうな坂本一生今。
いや本当ですね。
大変だよな、大変だよ、うん、芸能人は大変ですよ。あ坂口安里があんなことになるとは俺も思ってもみなかったし。
ああ確かに。
ああ本当に
そうですね、芸能大変っすね。
芸能って本当に大変だなって思いますね。
どうなんでしょう、
どうなってんだろう。
昔のように戻る、まあ景気のいい芸能に戻るっていうのはなさそうっすけど。
まあ、まあ本当にね、
うん、
この、やっぱ経済が良くないと芸能なんてとこには金はいかないですからね。
ああ。
だもう本当に日本のバンド文化がなくなったのは不景気が原因だったと私は思ってるんで。音楽業界が音楽で食えなくなっちゃったから。
ああ、まあそうですね、うん。うん。それはあるかもしれないですね。
いや、もう本当に。まあ、ライブハウスも潰れてるんだろうな。
ああ
、うん、あんまバンドやろうって思わないですもんね。
そうですね、
もったいないな。
うん、確かにそういうところはもったいないと思いますね。
うん、ああそっかそっか、何でもやか、何でもやかタイミーかどっちかだな。
うん、
何でもやに断られたらタイミーだ。
うんうんうん、
タイミーもダメだったらちょっとジョデンさんお願いしますね。
まあ、タイミーダメだったら行きますわ、
ね。年末年始何してんすか。
いやもう狩りに行くのみっすね。
あまだ飼ってんすか。
飼ってますよ。
あー偉いっす。じゃあもう随分強くなったんじゃないですか。
ねラージャンまで倒しましたね。
あラージャン倒したら大したもんですよ。
めっちゃ強かったっすね。
激高ラージャンでは長い。
激高ね、出たんすけど、
ええ、
まだやってないですよね、怖くて。
激高を初めてやった時、
うん、
あの、多分最初に出てくる言葉が、
うん、
倒せるかだあの、くじけずに何度もやってください。何度かやってるうちに、
うん、
あの、なんか倒せたりしますから、不思議と。
変に前知識があるんで、今情報化社会なんでね、
はいはいはい、
激高ラージャンがどういうものかっていうの分かってるんで、
はいはいはいはい、
嫌な気しかしないっすね。
もう本当にただの変身したサイヤ人にしか見えないですけど、あれ
ずっとああなんですよね。
もう完全にパクってるって言っていいと思うんですけど、あれ
ああ、
ちょっと。これは、ラージャン。ラージャンとか、キリンを一人で倒したらもう大したもん。
キリン強いっすね。
キリン早いですからね。
キリン、ギリ、本当にギリ倒せてますけど。
キリンはまあでもパターン覚えちゃえばね、倒せるんですけど。
強いんですよ、雷が。
雷強いですね。でもあれも予備動作で分かるんで、なんとなく。
まあ確かに確かに。
危ないと思ったら一回引けば。
ほんとヒットアンドアウェイしかしない。
そうですよ。
戦法しかないですね、キリン。
もうそれしかないですから。だから避けるゲームなんで、あれは。
そうなんですよね。激高ラジャーまで来ましたね。
何しようかな。まだ決めてないんですよね。もう年末年始何するかをマジで今のうちに決めないと気がついたら終わってるって、一番良くないやつになるんで。
そうですね。
私これ結構強めに啓蒙してるんですけど、マジで今から考えておいた方がいいっていう。
いや本当にそうじゃないですか。
1日目は楽しいんですよ。始まった始まったみたいな。もう2日目ぐらいから何しようってなるんで。
そうですね。
マジで今から考えておいた方がいい。
そうそうそう。
何でもいいから。
だからそうですね、まあモンハンワールドアイスボーンのモンスターをとりあえず全部倒すっていう。
ああなかなか大変ですけどね、それも。
まあ無理そうなのは、まあ一体ね、極みベヒモスがいるんですけど
極みベヒモスいけますけどね、
あれぐらいですかね。
ああ
なんか嫌な予感してんの。
何しようかな、まだねちゃんとは決めてないんですよね。まあどうせエピックスはしてるんですけど。
はいはいはい。
でも去年も多分してましたけど、やっぱりそのみんなやっぱゲームから離れるんですよね。いつもオンラインだいたい夜になれば5人とか7人とかいるんですけど、フレンドのオンライン数、もうやっぱ年末年始になると2とか3になってくるんで。
へえ、
なんか俺暇なんかなってちょっと思っちゃうんですよね。
なんかやってるんですかね。
なんでしょうね、やっぱその年末年始暇だと思われたくないからインしてないだけなんじゃないかって思ってますけど、私は。
サブアカでやってるの。
わざわざサブアカでやってんのかな。
だってまあそうか、まあ ねじ込めないこともないですね、予定は。
ずーっとやってようかな、エペックス。
ああ
どうしようかな。
そうですね、もうどうしようかな。
クリスマス、そうクリスマスあるからちょっとお菓子を作ろうと思って。でもやっぱケーキ難しいんですよね。
あケーキは、あれはもう難しいんじゃないですか。
難しいんでもうやめましたけど。
でも手作りケーキって美味しいっすよ。
ああ作ったことないですね。
1回だけ作りましたけど、
あ
スポンジケーキとか作ってないですけど。
何ケーキですか。
いやスポンジケーキ買ってきて。
それ手作りじゃなくないですか。もう買ってきてって言っちゃってるじゃないですか。あスポンジを買ってくるって
こと。握れば出る生クリーム買ってきて。
はいホイップ固まったホイップのやつね。
そう。甘いんですけど。
甘いっすね。
やっぱ自分で作ったのは美味しいですね。
余ったホイップをその口に刺してブーって出すのあれ最高ですけどね。
美味しいですね。
あれ最高ですけどね。
ああ
どうしようかな。どっか行くってのもないしな。
そうですね。例えばまあエイペックスで目標を立てたとて。
まあね、そうなんですよね。
到達できるとは限らないですしね。
だいたいみんな誰か実家に帰るとか、してますから。
確かにそうっすね。
テレビもないしな。何しようかな。
まあ
何しよう。
だいたいそうっすね。みんな何してるんですかね、本当に。
何にもしてないんでしょうけど、本当はね。何にもしてないとは言わないですよね。
年末ちょっと あ、なんか意外と勇気いるな、意外と今から言うこと勇気いるんだと思いましたけど、
はい、
僕年末年始忙しかったこと一度もないですけど、ね、
あ、多分、はい、多分ですよ、全員そうなんですよ余すことなく人類実は
全員そうなんですか。
全員そう、年末年始は多分みんな忙しくないですけど、
あ、そうな
んだ。でももうみんな忙しいって言ってるから、
うん、うん、
忙しくないって言えないんだと思うんですよ。
あ、必須な用事なんて一個もなかったっすけど、ね、
一個もない。特に元旦なんか何にもできないというか、
あ、そうですね、
あ、マジで多分みんな何もしてないと思いますよ。
まあ、確かに偽装クリスマスみたいなのはしたことありますよ
ああ、私も1回ぐらいはありますね。
ありますけど、まあ、偽装ですからね、何もなかったですけど。
ああ、昔本当にそのちっちゃい頃の正月って、
うん、
マジで全部の店が閉まってたし、
うん、
外歩いても誰も歩いてないぐらいの。
ああ、そうでしたね。
ああ、あれちょっと楽しかったですけど。
確かに。
あの、これ毎年言ってるかもしれないですけど、正月の、
うん、
その1日2日ぐらいの、
うん、
なんていうんですかね、あの空気というか、
うん、
なんかちょっと正月しかないな、この雰囲気っていうのないです。
あ、
すっげえ正月だなっていう。なんかね、空気が違うって、空気感が違うというか、
うんうんうん、
マジで誰も何もしてないんだなっていう。外歩くと本当に人歩いてる人もまばらだし、
うん、そうですね、
なんか本当にね、空気っていうか雰囲気が違うんですよ正月、うんうん、3日ぐらいから徐々に戻ってくるんですけど、
うんうんうんうん、
あれ毎年これ何なんだろうなってずっと思ってるんですけど、
あれ
不思議なんだよな正月の空気。
そうですね、本当にな
んかねなんか変なあれですけど、なんかちょっと白いもやがかかってるぐらいのなんか変な感じなんですよ。
雰囲気的にはそうですね。
そう、あれ不思議なんだよな。
なんか冷たいし。
そう、初詣私1日簡単に行かないんで2日以降に行くんで。
うんうんうん。あ、そうっすか。でもそういう人多いっすよね、そのちょっとずらすっていう。
あれ1日に行くのって本当あれマナー違反なんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。そのだって普通元旦に人来られても迷惑じゃないですか。
あ、
それ神社も一緒ってい う,
う, で、ね、うーん
神社元旦なんか特に忙しいんだからっていう。
あ、そっかそっか。
あ、
めっちゃ人がいる時に行きたいんですよね僕初詣
ああ、まあそれはもう本当年明けとかそういうレベルですね。めっちゃ人いますよね。
10年ぐらい前に気づいたんですけど、
うん、
どうやら僕人混みがめっちゃ好きみたいで。
珍しいパターンですね。
めちゃ好きっすね。
ああ、明治神宮とか行ってみてください。大変なことになりますから。
マジっすか。
とんでもない。二度と来るかって思いますから。正月の明治神宮。全人類が集まってんじゃねえかって思うぐらい人いますから。
へえ。
大変なことになってますから。
わ、すごそうっすね、明治神宮は。
いや、半端ないっすよ。
へえ。
もうだからあの、お賽銭のとこまで行けないから。
ああ、はあ、はあ。
もうみんななんかあの、30メートル手前ぐらいからあの、お金投げてるんですよ。じゃないともう待ってらんないから。
あ、そっかそっか。
すんごい後ろからお金も飛んでくるし。
ああ、めっちゃ楽しそうっすね。
で、まあ、あれはあれで楽しいですけど。
絶対楽しいっすって、人混み。
ああ、うち。
帰れないってことぐらいじゃないですか。
帰れない？
帰りづらいとか帰る時間かかるとか。
ああ、人混みのメリットってちょっとピンとこないですけど。
マジですか。
ねえ、鬱陶しいじゃないですか普通に。
鬱陶しい。
人がいっぱいの思うように動けないし、なんか何するにもすごい待つしみたいな。
あ、まあまあまあ、そんな気じゃないですか。
それが嫌なんですけど。
それが嫌なんだ。
なメリットないというか。
メリット。
ええ、
でもいきなり極論じゃないですけど、
ええ、
今死んだら一人じゃないみたいな
あ、まあ助かる確率は高いですけどね。なんか
もし全滅したとしても、ええ、めっちゃ引き連れれるっていうか、
ああ、まあ一人ではないですね。
何にも寂しくないっていうか。
ああ、そこでなんか急になんか道路に大穴が開いたとしても、
うんうん、
ああ死ぬのは自分だけじゃないですけど。
そう。
それメリットかな、でも。
1ミリも寂しくないじゃないですか。
そうかな。寂しくないかもしれないですけど嫌ですけどね、普通に。
なんか寂しいのって嫌じゃないですか。
あ、まあまあそうですね。寂しくないよりは、寂しいのは嫌ですけど。
その一人が好きっていう人も寂しくないから全然いけてるだけで、
ね、ああまあそうかもしれないです、ね、
寂しいと嫌ですよね多分。
ああまあ私一人暮らしですけど、
うん、
風邪ひいた時とかこれこじらせたら俺死ぬなって思うことありますけど確かに
そうですよね。
ああまあ確かにね、本当あの風邪ひいた時ぐらいですよ結婚したいなと思うの。
ああ
そんなこと言ったらもう田島陽子先生に何言われるか分かんないですけど。
あ、そうですね。
また女を道具のようにって言われますけど。ああ、その時ばかりは思いますね。ないな。
寂しいのも嫌っすね。
人混み。ああ、名古屋はでっかい神社とかないんですか？
熱田神宮ですね。
ああそうか、熱田神宮あるじゃないですか。
すごいですね。さすがに。でも熱田神宮には行かないんですよ。
ああ行かないんですか。
混むんで。
え、なんで言って意味がわかんないですけど。え、意味がわかんないですけども。徒歩10分圏内に熱田神宮があったら最高みたいなことですか。
ああそうですね。行きますね。
そういうことか。
あ、遠いだけですね。
ああまあまあそうか、遠いもんな。
うん。いやなんかいいじゃないですか、人混み心強くて。
今年はなんか行ってみようかな、なんかそういう、
いいんじゃないですかね。謎に除夜の鐘は絶対鳴らしに行きますけどね。
ああそれは鳴らすんだ。
なんか鳴らしたいんで鳴らしに行きますね。
前言ってたあの平等寺っていう、
うん、
あの生配信してるお寺の、
ああはいはい、
うん、あの配信があるんですけど、まあ、年末年始ももちろん配信してるんですけど、
はい、
3,4 年ぐらい前からずっと住職が、
うん、
インターネット除夜の鐘ってのやってて、
うん、
あのチャット欄に除夜の鐘シャープ除夜の鐘ってエンターってチャットすると、
うん、
それに連動して機械が、
うん、
除夜の鐘をつくっていうシステムが作ったんですよ、もうこれ住職が。でプログラムもして機械も自作して
へえ面白い。
でも毎年失敗するんですよ、なんかうまくいかないっつって。テストうまくいくのに、
うんうんうん、
だからもうしょうがないから毎年その住職 そのお寺の平等寺にいる、
うん、
その事務員の白水さんっていう女の人いるんですけど、
うん、
機械壊れると、
うん、
白水さんがチャット欄見て「ジョヤの鐘」って言うと白水さんが「ジョヤの鐘」つくって毎年やってます、うん、毎年失敗して今年も多分やるんですけど、インターネットジョヤの鐘、
うん
うんうん、毎回エラーメッセージ「失敗しました」って言ってる。なんでうまくいかないんだろうっていつも言ってますけど、今年もあるのは、まあ、あるでしょうけど、
ね、
毎年うまくいかないっていうので名物になってますから。
ああなるほどなるほど、ああそれは面白いですね。
それも今年こそは成功したい。
ああ
たまに成功するんですよ。
あちゃんと打つときあるんですね。ちゃんと
本当に100回ぐらい「ジュアの鐘」ってやると誰かが1回ぐらい成功するんですよ。
へえ、
なんかプログラムなのか何なのかうまくいかなくて、
うんうんうん、
でちなみに今もそのシステム切ってないんで今も「ジュアの鐘」ってやると「失敗しました」って出るんですけどたまに成功するんですよ。でチャットなんで「やった!」っていうので「成功した!」っていうのでたまに盛り上がってるんですよ。
ああなんかいいっすね。
ああそれぐらいかな。今年も平等寺の配信見るくらいかな。
あでもそれもいいっすね。楽しいっすね。
あ楽しいっすよ。
うん
毎年大変だ白水さん。
白水さんそうっすね。
白水さん大変だ。
あんまりだったらねタイミーでね。
そうっすね、うん、タイミーでやってればいいんだよ住職。
やっとえば
めちゃくちゃ儲かってる。あの寺すげえ金あるから。
あ、マジですか。
うん、めちゃめちゃ儲かってるからな。
へえ、
うん、まあ、あの宗教関係のあれ非課税だし。
ああそうかそうか、う
ん、非課税だから。で結構インターネットオフィスがあるんで、
うんうん
うん、毎年あの徳島市の阿南市ってとこなんですけど、
うん、
阿南市花火大会の、うん、あのメインスポーツは平等寺ですから、いつも。
へえ、
毎年うちが一番金出してるって自慢しましたから。
あ、すごいですね。それは儲かってますね。
儲かってます。
おお、
昼食どんどん太るし。
儲かってますね。
いや、昼食ただあの甘いもの好きなだけなんですけど。
あ、そうなんだ。
甘いもの好きっつってます。しょっちゅうダイエットしてるんですね。
うんうんうん、
住職がもう、まあ、また太っちゃったからダイエット開始しますっつって、
うん、
そうすると日本中のリスナーの人があのお菓子を送るっていう平等に、うん、痩せるなっていういろんなもう干し芋とかなんかコンペイトーとかが日本中から届く。
ああ、面白いですね。
一、うん、回も成功してるの見たことない住職がダイエット。
はあ
だな。何しよっかな、本当に年末年始。
いや本当にね、決めた方がいいっすね。
なんか耐久配信とかしようかな俺も。
ああ、耐久面白いっすね。
やっぱね、エイペックス一人でソロでやってるとね、
うんうん、
あれなんですよ、人の目がないからすぐなんかやめたってなっちゃうんですけど。
あ、そっか。
やっぱ人の目があるとね、なんかサボれないっていう。スタバで勉強する学生みたいなのと一緒で。
あ、なるほど。
人の目があるとサボりづらいっていう。
配信って手ですよね、一つ。
あれ配信手ですよ。その、本当にね、なんていうんですか、すぐ辞めれないっていうか、辞めたくてもなんか辞めていいのかな、みたいな、圧があるんで。
はあ、はあはあ、
耐久配信とかしてみようかな。
あ、それありっすね。
うん。ロックマン耐久配信とかしてみようかな。
ありっすね、全然。
うーん、
激高ラージャン配信しようかな
ああそうです、上田さんもアカウント持ってるんですから、パソコンに OBS も入ってるんですから、今すぐだってできますよ。
今のところ倒せる気はしてないですね
ああまあそんなすぐ倒せるようじゃ、もう配信としてはやっぱり面白い配信ではないですからね。倒せないぐらいがちょうどいいんです。
一応ね、そのモサどもっているじゃないですか。
あ、いますね。
例えば激高ラージャン4000体倒したとか、そういう人っているわけですよ。
ああ、いますね。
そういう人がいるからあれですけど、まあ、こんな僕でも1回は倒したいわけですよ。
ああ、はいはい。
あの各モンスター、各
モンスター、まあそうです
ね、うんうん、1回はまあソロでっていうのは目標にしてるんですけど、なんかのクエストで激高ラージャン2匹っていうやつがあった。
ありますね。
ちょっとそれがね、
ああ、
ちょっとやれる気が本当にしてなくて。
あれわけわかんないですから、ね、避けようがないですから、
あれ
パターンもクソもないんで、あれ
無理っすね。
まあでも一応できるように、できるように計算して作ってるわけですからね、カプコンが。
一通りソロでやった上でワイルズを迎えるっていう僕の計画があるんで。
多分なんていうか操作性上がってるんで、
ああはあはあはあ、
かなり多分楽に感じると思いますよ、ワイルズやったら。
あ、へえ、
うん、
あ、そうなんだ。
その今何でしたっけ、ワールド、
そうですね、
ワールド、あとライズってのがあって、
うんうん、
ライズでかなり操作性上がったんですよね
っていう噂だけは、なんか戦闘面すごい、なんか、
う
ん、
そうそう、楽になったというか、
スムーズとかいう、
なんか、あとなんか移動もなんか変な、なんかちっちゃいでっかい犬みたいなの乗って移動とかできますし、かなり早く。
ああ、そうなんだ。
そう、多分かなり楽に感じると思いますよ。
へえ。
ああ、でもちょっと
メインキャラの一人が黒人っていうのが気になってますけど。
え、いました。ああ、なんか
子供に黒人がいるんですけど。
はいはいはいはい、なんかちょっと見ましたね。
黒人が嫌だとかじゃなくて。
え、でも常連さん、黒人差別主義者じゃなかったでしたっけ。
黒人は差別してないですね。
あ、そうですか。ああ、
なんかあんまり見たことないんで、そのメインキャラメイン仲間キャラの中に黒人の子供がいるとか あんま見たことないんで。
ポリコレなんですかね、これも。
なんかポリコレ臭いっすね。
まあポリコレの波が今来てます、ゲーム業界にかなり。
ああ、
侵食されてますからね。
そうですよね。
めちゃくちゃドラゴンエイジっていう、
ああなんか聞いたことありますね、
うん、新作出たって10年前ぐらいにあって、すごい人気で、
は
い、
へ
え、それがやっと10年待って新作出るっつって、
うん、
もうファン大歓喜みたいな。
おお。
で蓋開けたらポリコレしまくっててめちゃくちゃ売れてないっていう
マジっすか。
めちゃくちゃ売れてない。やっぱ今のゲームって、うん、開発にめちゃめちゃ金時間かけますから、
あーはーは
ー、300万本売れても赤字なんですよ。
へえ、すごい。
なのになんか50万本も売れてないみたいな。
あ、やばいですね。
でマジでやばいっていう。
はあ。
かなりそのGTA も新しいの出ますけど、
うんうんうん、
GTA の新しいのもかなりポリコレの波が来てて、
へえ、
もしかしたらやばいんじゃないかって言ってますけど。
あれってポリコレって、
ええ、
ちょっとこう取り入れるというか、そういうのも考えてやらないとダメなんですか。
ダメじゃないですよ。
ダメじゃないんですけど
、もちろんそんなもん知るかっつって、別に入れる入れないは作る側の自由なんですけど、
うんうんうん、
要は金出す側ですね。出資側、うん、投資側がそれを気にしてる人多いから、多少その辺に配慮しないと金が集まんないみたいな。
なるほどね、
うん、そういうだから対策ゲームになってくるとポリコレに多少配慮しないと金が集まんないんですよ、
うん、
作る。
なるほど、
うん、だから個人の個人制作のゲームなんてポリコレもクソもないんで関係ないですけど、
はあ、はあは
あ
は
あ、うん、多少そういうのがあって、だからビッグタイトルほど、
ああそっか、
うん、ちょっとポリコレの波が来てるっていう。
ああ、
でも結局売れずに大赤字になるっていう、今着実にそういう流れが来てるんで、
うんうんうん、
まあ、多分そのうちすぐなくなります。
うーん、
うん、
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ売れてないんでポリコレ汚染されたやつが。
なんかこんな僕でさえ気になったんで、黒人の子が、
あまあ気にはなりますよね。
まあ、もっと遡れば、
ええ、
FF7 に黒人のでっかい男の人が出てきたんですけど、
いたっけな、いた気がすんな。バレットかな。ああ、なんか、ああ、いましたね。
右腕銃みたいな。
ああ、強いやつね。はいはいはい。
あれでも気になりましたからね。
そうですか。あんまり黒人はしてないですけど。
あ、確かにね。
黒人、あ、
だからそれまでにあんまりいなかったから、パーティーにそういう人が。
まあ黒人、初めて黒人に多分我々触れたのって、
うん、
多分ミスターポポだと思うんですよね。あんな黒人した黒人。
そうですね。
あ、海王様のところのミスターポポ。
うんうんうん、
多分あれが多分最初だと思うんで。
ああ、確かに。
あ、
だから最初から究極黒人みたいの出してこられたから。
そうですね、もう黒人ど真ん中みたいなのが、ね、
そうそうそう、
うん、あれだったから。
だからね、なんか、うん、黒人は僕全然嫌いじゃないんですけど、
ええ、
そうですね、違和感ですね。
黒人の女の人が、
うん、
その、どう、私のケツでかいでしょみたいな自慢げにしてるのがピンときてないというか、うん、いいでしょ私のケツ、プリンプリンだよみたいな。あんま日本人ケツそんなだからって毎回思ってるんで。
そうなんですよね。
その辺の違和感っていうのはずっと感じてますよ、私は。
ああ、なるほど。
黒人女性に対して、それやたらケツ自慢するみたいな。
うん、うん、うん。
いや、別にケツどうでもいいけどな。
やっぱり受け入れるのってね、
うん、
ちょっと時間を要しますから。
どうしてもね。
やっぱその黒人の子も、そうですね、まあ、違和感として、うん、最初はこう見られるのはしょうがないですから。
そうですね、もう黒人の見た目なのにその大坂なおみって言われても、
いや本当に、
うん、どうしていいか分かんないというか。
そうなんですよ、う
ん、
ああいうのがポツポツポツポツ出てきたら、まあ何人で来るじゃないですか。
そうですね、で大坂なおみもそうですけど、ちょっとなんかいい女オーラをまとうじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
いい女みたいな感じになるんで正直ね、大坂なおみを見ても、
うんうんうん、
まあ、あんまり女の人をそのランク付けするのは良くないですけど、
うんうん、
いいとこ中の下だぞっていう、その。
まあ、正直ね。
正直ね。黒人好きの男の人からしたら分かんないですけど、
うん、
なんかいい女オーラをまとってる、その黒人界の中ではきっとすごいいい部類の感じなんだろうなっていうのは分かる人もいるんですけど、
うん、
そのまとってるのがそれ以上のオーラをまとうから、
あ、
実力以上のオーラをまとうから、そのなんていうか身の丈合ってんのっていう、
うんう
んうん、価値観があまりにも違いすぎるから、
うん、そうですね。
黒人界ではちょうどいいオーラなのかもしれないですけど、
うん、
ピンとこないんですよ。
ああ、
白人の人でその可愛いってわかるじゃないですか。
うんうん。
うん、ウィノナライダーとか可愛いなってわかるじゃないですか。
あ、そうですね。
ハーマイオニーとか、あ、ハーマイオニーだってなるじゃないですか。
そうですね。
あ、わかるんですよ。
うん。
可愛いなとか美人だなとか。
うんうん。
そのなんすか、そのウーピーゴールドバーグはその どこの立ち位置なのかもよくわかんないし、その綺麗な黒人の部類なのかもよくわかんないし、
うんうんうん、
ああ
確かにそうですね。
なんかあの辺のあれがちょっとあまりにもちょっと文化圏が違いすぎちゃって、
そうそうそう、
そこがねどうしてもねわかんないんですよね、黒人の女の人の特に。
うーん、
男はねかっこいいと思う人いっぱいいるんですよ。
なるほど、
うん、男の黒人でかっこいいなって人いっぱいいるんですよ。
なるほど、わかります。
女の人は本当にわかんない。
わかんないですね、黒人の女の人。
男かっこいいのいっぱいいるよな。
男はかっこいい、
ね、白人よりかっこいいと思いますね、黒人の方が。男は、
でもそういう人もいますね、黒人の中では。
黒人でかっこいいな、いるかな。ウィル・スミスとかはかっこいいと思いますけど。
まあかっこいいっすね。
かっこいい。マイケル・J・フォックスとかかっこいいと思いますけど。
はいはい。
女の人はわかんないな。好みの問題かな。わかんないですけど。
いやでもね、わかんないんじゃないですかね、やっぱり女の人。
なんかね、あんま日本人で黒人の女の人好きって人あんまり聞いたことないですけど。
なんでしょうね。
なんかあの辺がまだ納得いってないんですよね。
うんうんうん、
ピンとこない。
なんかそうですね、恋愛できなさそうですもんね。
恋愛はできなさそうですね。
なんだろう、触れ合わなさすぎる
黒人っているかな、俺の周りに。女の人、男はいるんですけど女の人いないな。
完全に馴染んでないんですかね。ね、白人でも日本人と全くこうね、顔の作りやら骨格とか違うから。でも分かるじゃないですか、女の人でも白人で綺麗な人は、まあ、綺麗だなとか
考えありますけどね。
黒人の女の人は分かんないですね。
分かんないですよね、
うん、
好みの問題なのかな、単純に。そんなこともない気がするんだよな。
いや、かっこいいとかそういうのとかありますけど、わ、美しいと か, なんかよくわかんないですね。
よくわかんないですね、
うん、そう、自分の中で定義がこう作られてないんで、黒人に対して。
なんかなんていうんですか、文化系の黒人の女の人っていなさそうじゃないですか。
あ、でもたまにいないですか、なんか大統領選に出てくる
たまにじゃないですか。なんか文、たまにそ、文化系いますよ、もちろんいないわけじゃないですけど、
うん、
圧倒的に少ないというか、
なんか少ない感じはしますね、
うんうん、日本人の女の人文化系圧倒的に多いじゃないですか。
そうですね、
その辺かもしれないですね。
黒人の女の人、そうですね、ダンサーか陸上選手ぐらいしかいないです。
いないですもんね、文化系でもないですもんね、あれ。
そうですね、
まあその辺だろうな。あ、ちょっと黒人話で盛り上がりすぎましたかね。
そうですね、
2時間近くいっちゃいましたけど、
でも大事な話だったと思いますね
あ、ちょっと待ってね、これあ、大丈夫か。また年末年始、
うん、
なんかたまにそのジョネンさん、あの急に夏休み冬休みを取ったりするんで、
ああ、
はいはい、一応確認だけしてきますけど、
28
次収録一応予定では28なんですけど、
これはね、やりたいですね。
あ、これあるんですね。
これありますね。
たまに突然なんか、年末年始ないですけどみたいな、たまに顔して当然のように休む時あるんで、常年さん夏休みですけどみたいな時たまにあるんで、
やっぱり気まぐれオレンジロード世代なんで、
そうですね。あ、ちょっと俺にはピンとこない。なんか普通にディズニー行くから休みますとか
楽しそうだからね。28はありますね。これがね、29とかだったらやばかった
怪しくなってくると
怪しくなってきますね、これ。
ああ、まあなんとなく言いたいことは分かりますけどね。
なんとなくですけど、
あ、うん、私まあ、気づいてるかもしれないですけど、うん、このジョゼさんが「明日どうです録音」って言った時に、
うん、
私一回も断ったことないですからね。
いや、それはね、一回も断ってないなっていうのは、ちょこちょこ思ってますけど、
母親が死んで、
うん、
お通夜とお葬式の間の時収録で俺やりましたからね、俺。
いや、それもね、
逆に、
はっきりと。
逆に俺、あそこやっちゃったからもう休めなくなってる
って。あれはね、まあ、そういうもろもろはね、もう、こういう言い方あれですけど、もうすんごい評価に値しますけど。
あれも俺の悪い癖で、
うん、
俺、ここの収録休まなかったらどうなっちゃうんだろうっていう。
ああ
自分への可能性への興味ですけど。
なるほどなるほど。
あ、しかもその時言ってないですけど、そのこと俺。
いや、そうですね、う
ん、しばらく経ってから言うおーって決めてたんで。
いや、本当にそうですね、うん、
しばらく寝かそうと思って寝かしましたから。
なんでって思うと同時に、
うん、
うん、そうですね、なんか、うん、そこまで複雑じゃないですけど、ちょっとなんか感情がざわつきましたね。
一回葬儀場お通夜終わって、
うん、
住職をホテルに送って、
うん、
俺は親族だから、葬儀場泊まれるんですけど、
うんうんうん、
泊まらずに一回清瀬から家帰って、
うん、
なぜなら明日の朝ポッドキャスト収録あるからで、収録してから葬式出ましたから俺。
いやー、すごいっすね、それは。
で、おじさんに、なんで一回帰ったのって言われて、え、ちょっとって言いましたから。
いや、
住職ホテルに、東横院に迎えに行って。
あ、マジっすか。
朝食美味しかったって言ってましたから。東横院のしょっぽい昼食。でもあれうまいんだよな。わかるんで、あれうまいんだよ。
あ、そうなん
ですか。しょっぽい朝食。うん、
そうそう、それはね。
そうですね。じゃあ一応あるってことで、私
これありますね、確実に。
よかったですね。
でも僕のお母さん死んでもありますわ、だから。
そうですね、もうそこは、
うん、
ああ、ぜひやってもらいたい。じゃないと、
うん、
トントンにしたいね、そこ。
そうですね、なんかちょっとバランス悪いですよ。
バランス悪いんでね、
うん、
ああ、逆にそれやったらもう休めなくなりますから、ね、あれやっちゃったしなっていうのがあるんで、本当に。
そうですね、休む理由としては
そう、なんであれをやったのにこれで休むんだってなりますから足かせにはなりますよ、うん、
ああ、確かに
足かせにはなりますけど、いつか回収できると思ってるんで、このリスク。
ああ、
うん、リスク先取りの方なんだね、これ。
だ、考えたことなかったですけど、そういうところに、うん、そういうところのハードルを上げすぎるのが怖いから、ディズニーで休むとか、そういうことしてるかもしれないですね。
ああ、あるかもしれないですね。でも本当にあるんですよ。私の経験上で、どうやって説明していいか分かんないですけど、
うん、
これ無駄なリスクを取るじゃないですか。
はい。
特に予定のないリターンなのに、
うん、
ある日でやっぱちゃんといつかトントンになって帰ってくることってよくあるんで。
ああ、へえ。
ああ、これはね、僕はこれみんなに強くお勧めしてるんですけど、意味のないリスクっていう。
ほうほうほう。
なぜか後々よくわかんないリターン返ってきますから、そういうの。
あ、そうなんですか。
ああ、これはね、ぜひぜひみんなにもリスクを取ってもらいたいです、私。
ああ。